次に2番長谷川秀則議員ご登壇願います。
よろしくお願いします。今回私たち会派の、決算質疑は、当初から、第4巻衛生費までを私が質問いたしまして、その後の項目に関しては、榎本議員が質問いたします。では通告に従いまして、質問させていただきます。認定第1号、令和2年2年度立山市一般会計歳入歳出決算の認定について、沖1番決算全般、図3の、経常収支比率の状況、説明資料13ページ、令和2年度決算における立山市の経済収支比率の 95% は県内で何位ぐらいか伺います。大きい2番、歳出、第2巻、総務費第1項、総務管理費、第1目、一般管理費決算書65ページ、説明資料16ページ、総務事務センター費、今年度末で、3カ年の委託期間が終了するが、委託額に見合うだけの業務の効率化、合理化が図れたのか伺います。大きい3番、歳出第2巻、総務費第1項、総務管理費第1目、一般管理費決算、書69ページ、説明資料17ページ、福利厚生事業、小さい1番、定期健康診断の受診者は職員254人、再任用職員、会計年度再任用職員160人であるが、受診率は、職員再用人職員、会計年度採用人職員それぞれ何パーセントに当たるのか伺います。小さい2番、定期健康診断は全員が毎年受診することになっているのか、そうであれば受診していない職員に対してはどのような対応をしているのか伺います。大きい1番、歳出第2巻、総務費第1項、総務管理費第6目、企画費決算書79ページ、説明資料20ページ、移住定住促進事業、地裁1番、関係人口想定促進委託において、公認 YouTube チャンネル、立山テレビの配信等を行い、関係人口測定及び創出拡大を図ったとあるが、チャンネル登録者数は、どの程度獲得できたのか伺います。小さい2番、また、この委託事業の成果をどのように評価しているのか伺います。大きい大きい5番、歳出、第2巻総務費、第2項、徴税費、第2目、付加徴税徴収費、決算書97ページ、説明資料29ページ、徴税対策事務、滞納繰越分の、徴収率が前年の 19.42% から 25.8% と 6.3% ポイント上昇しているが、この理由は何か伺います。大きい6番、歳出、第3巻、民生費、第 3項、児童福祉費、第1目、児童福祉総務費、決算書121ページ、説明資料40ページ、子ども医療費給付金、子どもの人数の、減少により、給付額が平成29年度から、毎年数百万ずつ減少してきたが、令和元年度と比較して、令和2年度は、約2250万円と大幅に減少しているが、 この要因は何か伺います。大きい7番歳出第3巻民生費第3項児童福祉費第2目児童措置費、決算書、123ページ、説明資料41ページ一人親家庭と医療費と助成事業小さい1番令和元年と比較して、決算額が 1.5 倍に増加しているがその理由を伺います。小さい2番令和元年度は、女性者数221人令和2年度は女性対象者数470人という表現になっており人数は2倍に増加しているがこの表現と数値の違いについて伺います。大きい8番歳出第4巻、衛生費第 1項保健衛生費第1目保健衛生総務費、決算書137ページ説明資料46ページ復活物、シメント府事業昨年と比較して、対象者が13人延べ受診者数が25人受診において受診率にして 3.8% 減少しているが決算書が、決算額が約2倍約40万円増加している理由を伺います。大きい9番歳出第4巻衛生費第2項、清掃費第2目人海処理費、決算書147ページ、説明資料53ページ、可燃ごみ収集運搬事業、可燃ごみ収集運搬地域が3区域ありますが、可燃ごみ収集、可燃ごみ収集量の単価が異なっています。どのような決算額が、どのように決算額が決定したのか伺います。大きい10番、歳出、第4巻、衛生費、第2項、清掃費、第2目、人海処理費、決算書151ページ、報告書55ページ、災害ごみ資料、処理事業、費用の財源は主に私債であり、復興税措置の割合がかなり高かったと思うが、実質的な市の負担は何パーセントぐらいか伺います。以上が質問事項です。ご回答次第では再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
長谷川秀則議員の質問にお答えいたします。認定第1号に関する大きな第一、館山市の経常収支率の状況についてですが、令和元年度決算では県内37市中35番目の数値でしたが、令和2年度決算においては現在国による確認が終了していないため、各団体とも暫定値という扱いですが、館山市が調査したところでは県内37市中29番目の数値となっています。次に大きな第二、総務事務センターの委託効果についてですが、この取り組みは第3次館山市町財政改革方針に定めるアウトソーシングの徹底に関する取り組みとして、事務業務、運転業務、営善業務を集約し包括的な業務委託としたもので、年度ごとの事務実績から市職員等が行った場合の労務コストなどを算出し、委託料と比較することで委託効果額を算定しています。年度ごとの委託効果額については、令和元年度が1,136万3,000円、令和2年度が1,420万1,000円、 2か年の合計は2556万4000円となっています。効率化合理化の具体的な事例としては、令和2年度の営前業務において当初の計画を変更し、中学校統合に向けた旧第二中学校の改修業務に注力することで、喫緊の課題への対応と工事発注額の削減を図ることができました。委託最終年度となる令和3年度においてもさらなる効率化を目指していきます。次に、大きな第3、福利厚生事業に関する第1点目、定期健康診断の受診率についてですが、職員の健康診断は事業者による定期健康診断または人間ドックなどの個別検診のいずれかの方法により受診することになります。その受診率ですが、事業者による定期健康診断では職員で 63.5%、 再任用職員、会計年度任用職員で 75.2% であり、さらに人間ドックなどの個別検診を受けたものを含めた全体の受診率は職員で 97.5%、 再任用職員、会計年度任用職員で 99.5% になります。次に第2点目、定期健康診断の受診義務や未受診者への対応についてですが、事業者は労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回の定期健康診断を実施しなければならず、また労働者は事業者が行う健康診断もしくはそれに相当する個別検診を受けなければならないとされています。事業者が行う定期健康診断や人間ドックなどの個別検診についていずれも受診することができなかった職員に対しては、総務課保健師や健康保険組合から個別に受診勧奨を実施し、一人でも多くの職員が受診できるように努めています。次に、大きな第4、関係人口測定促進委託事業に関する第1点目、立山 TV のチャンネル登録者数についてですが、令和3年8月末時点で815人となっています。次に、第2点目、受託事業の成果についてですが、立山市の観光人口を増やすためには豊かな自然と共存するワークライフスタイル、企業意欲のある若者を呼び込むリノベーションまちづくり、子育て教育環境の充実、この3つの要素が立山市が持つ魅力であり、核となると考察しています。このような考察を踏まえ、移住定住や仕事体験、市内施設でのワーケーション体験、ふるさと納税返礼品の紹介など、令和3年8月末までに、合計45本の動画コンテンツを作成し、YouTube 上で配信した結果、各動画の総視聴回数は39,595回に及び、立山市に旅行に行きます、立山市に興味が湧いたので移住したいといった 好意的なコメントも複数寄せられるなど、立山市の PR や関係人口の創出に寄与していると評価しています。なお立山 TV については、立山市のホームページや広報だんだん立山、ふるさと納税メールマガジン等を通じて紹介しているところですが、関係人口のさらなる創出拡大を目指し、より多くの方々にご視聴いただけるよう、引き続き周知広報に努めていきたいと考えています。次に、大きな第5、滞納繰越分の徴収率が前年の 19.42% から 25.80% と 6.38 ポイント上昇している理由についてですが、その要因は大きく分けて3つあると考えています。1つ目は、令和元年度は台風等の影響により催告書や差し押さえ予告状を年末や水道閉鎖前に発送するなど、効果的な時期を見極めた滞納整理ができず、令和2年度への繰越額が増加しましたが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を十分考慮しながら、計画的に滞納整理を進めることができたという点です。2つ目は、個人住民税の高額滞納者について、地方税法第48条の規定により千葉県に徴収を引き継ぐことで連携した滞納整理を進めた結果、完納となったという点です。3つ目は、以前からの懸案事項であった大口滞納案件が差し押さえや納税相談により整理されたという点です。以上の理由により、令和2年度は滞納繰越分の徴収率は令和元年度と比べて 6.38 ポイント上昇したものです。今後も高額滞納案件については千葉県や立山税務署と情報を共有しながら、積極的かつ優先的に滞納整理に取り組んでいきます。次に、大きな第6、子ども医療費給付額が大幅に減少した要因についてですが、子どもの人数の減少に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、手指消毒やマスクの励行が図られた結果、インフルエンザなどの感染症を予防することができたこと、コロナ禍において受診件数そのものが減少したことなどが要因として推測されます。また一人親家庭等医療費等助成制度の現物給付化に伴い、医療機関での窓口負担が子ども医療費助成制度と同様となったことから、双方の受給要件を満たす児童のうち約170名について、千葉県の補助対象となる一人親家庭等医療費等助成事業へ移行したことも大きな要因と考えています。次に、大きな第7、一人親家庭等医療費等助成事業に関する第1点目、決算額が増加した理由についてですが、先ほど子ども医療費給付額が減少した要因としてもご説明しましたが、現物給付化と多くの方が子ども医療費助成制度から移行したことが事業費増加の理由と考えています。 次に第2点目、女性者数、女性対象者数の表現と数値の違いについてですが、現別給付の開始に伴い、令和2年度からは、償還払いと現別給付の実績者数を合わせて、女性対象者数として示すことにしました。令和2年度の女性対象者数は、令和2年10月までの償還払いと、11月以降の償還払いと、現物給付の実績者数を加えたものとなっており、重複して数えられる利用者も多く出たことから、比較すると2倍強の数値となっています。次に大きな第8、復活物四面と不二事業についてですが、令和元年7月から実施した復活物四面と不二事業は、2歳児を対象とし、1回目を塗布してから標準的には3ヶ月から6ヶ月後に2回目を塗布することになっています。令和2年度においては、少子化の影響で対象者数、延べ受診者数ともに、令和元年度に比べて減少していますが、令和2年度決算額80万9000円には、令和元年度に対象となった方の2回目の塗布などに要した経費として、約43万9000円が含まれているため、増加したものです。次に、大きな第9、可燃ごみ収集運搬事業についてですが、この業務については、3区域それぞれについて入札を経て決定した業者と契約しています。この契約額は収集量に応じたものではなく、経費の大部分が労務費にかかっています。業務全体について3年間の総額で契約し、その1年目の支払い額が決算額となっています。次に大きな第10、災害ごみ処理事業費の財源における立山市の負担割合についてですが、令和元年度からの全体事業費約19億2000万円の財源として、約半分は国からの補助金であり、残りは市債と一般財源となります。立山市の実質的な負担割合は約 2% となっています。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
ご回答どうもありがとうございました。あえて再質問というものはございませんけれども、ちょっとお願いとお話をさせていただきます。まず大きな1番目の、経済収支比率の、が令和2年度、95% になったということは、去年よりか、3.7% 改善したということになりますので、今後ともですね、来年度もその改善が、なされればだということを思っております。あと大きな2番目の、総務事務センター費の委託交換に関してなんですけれども、これも、皆さん、いろいろ協力し合いながらですね、効率化だとか合理化だとかを一生懸命やっていただいて、いますけれども、今後大きな事業、先ほど、佐野議員もおっしゃいましたけれども、中学建設や、それから、清掃センターの改修工事等の大きな事業が残っていますので、まだ大変ですけれども、いろいろ、効率化を、よろしくお願いいたします。あと3番目の、健康診断に関しましては、 ほぼ、全体で97、職員に対しては 97.5% と、あと、他の、任用職員に関しては 95%、ほぼ 100% の、方が、健康診断なさっているということなので、これも 100% によりよく近づけるよう推進していただきたいと。あと4番目の、立山テレビ、の、加入者というか、人数なんですけれども、815人ということ、あと45本作って、約4万人の方が、視聴されているということ、ちょうど昨日も、10チャンネル、朝日テレビで、立山のこともやってましたので、ああいうことをやっていただくと、本当に、効果が出られるということなんで。こういうテレビが、立山テレビというのがありますよということを本当に、広報で知らせていただくということは大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。あと大きな、5番目の、滞納納税分に関しては、台風だとか、コロナの影響で、その分、元年の分取れなかったものが、2年に、取り替えと納入していただいたということ、あと、県の補助だとか、それから大口のものが入ってきたよということで、6.3%、ポイントですか、伸びたということをお伺いしました、これはよく分かりました。あと6番目、7番目の子ども医療費給付金と、それから一人親家庭と医療費と助成事業の件なんですけれども、これは子ども医療費から、一人親家庭等の助成金に移行したということが、なんか一番大きいんじゃないかなということを考えました。全体的には変わら、そんなには変わらないということですね。それから、復活の紙面の都府事業の、増額に関しても、令和元年度の2回目の都府が、すみません、令和が、そうですね、令和2年度に、持ち越された。その分が40万円相当ちょっと値上がりしたよということです。あと大きな9番目、可燃物の、ごみ収集事業、なんですけども、これは収集量の、で金額が決まっているわけじゃなくて、3年間の総額で入札を行って、その3年間の割合で1年分の、決算額が出ているということをお伺いしました。これも納得いたしました。大きな10番目、災害ごみ処理事業なんですけれども、全体的に19億2000万円という、過大な金額の中から、立山市の最終的な負担が 2% で済んだということは非常にありがたいことだと、私はもう少し残るかなとは思ってましたけれども、それだけ国やですね、県の方から補助を受けたということになっております。通告をしました、回答が出てきましたので、私の質問はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
以上で2番、長谷川秀則議員の質疑を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。